始まりました映画話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いたりしている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、この間ね、はい、カオリスマキのオールナイトやったんですけど、
はいはいはいはい、
私なんかオールナイトの時って毎回始まる前に前工場を前に出て喋ってるんですよ。なんか珍しくっていうのもあれなんですけど、めちゃくちゃなんか緊張してしまってなんでみたいな。
毎週やってますよね、う
ん、毎週やってて毎回前に出て喋ってんねんけど、うん、なんかねスイッチパーンって入って、その時は声ブルブルみたいな。
なんか怖い人いたとか
そういうの。いや、なんかそんなんもないんやけど、うん、なんかね、4回に1回ぐらい私緊張してしまうんですよ。割と頻度高いんやけど。
そうやね。
でもなんかそれのね、なんかなんやろな、理由っていうか、なんかこう、うん、こうなったらこうなるみたいなの理由が、なんとなく分かった気がして。う
ん
う
ん、お、何ですか？
私なんか自分でお客さん入れ込みした時は、うん、声が震えるんですよ、その後。なんか息を使いすぎるんかもしれへん、ナンバーの人ナンバーの人みたいな言いすぎて、
うんうんうん、
でそれを自分で入れ込んだ後に前に出て喋るともう声ブルブルで
酸欠？
なんかめっちゃ恥ずかしくてもうめっちゃ落ち込んだんですけど、なんかこれが最終興行の時に出たらもうほんまへこむわと思って。
その時は多分見に来てる人たちは、うん、あ、感極まってはると思ってくれるから大丈夫。
まあでもね、間違いなくこう感極まるというか、もう悲しい感じにはなると思うんですけど、
まあ、ね、
うん、うまいこと喋れたらいいなと思いながらね、うんうんうん、まあなんかその南海館いよいよまあ3月に入ったということでね、
もう残り1ヶ月切っちゃいましたね。
そう、今月末で終わりとなるんですけれど、まもなく一番最後の特集上映についての告知ができるかなっていう感じで、はい、うんうん、なんと37本上映する予定です。
最終で37本って聞いたことない、ね、
3月26日から31日までの6日間なんですけど、
すごいね、映画祭レベルだね。
あ、そうやね、うん、なんかもうほんま全部の枠で違う映画を上映しようと思ってて、うんうん、なんやろな、もう絶対全部見れないと思うので、うん、空いてる時間にこう、まあ、何を選んでもらってもね、傑作になるように組んでますので、本当にこう来れる時に来て南海館で最後映画見てもらえたらなっていう感じです。
自分もなんかラインナップまだ教えてもらってないんですけど、うん、
はいはい、
入り浸りたいですよね。ラインナップ知らないけど、
知らないけど、もう全然もう今日何するんか分からずに来てもらっても全然楽しんでもらえるんじゃないかなと、いい、ね、うん、思いますが。
あ、ちなみにこのラジオは閉館後も続くんですよね。は
い、そうですね、続けて、う
ん、
何話したらいいか分からへんけど、
何やろうね、
頑張ろっか、
うん、好きな映画の話何やろ
う。そうとか、あとその南海館のその新しくなるまでの進捗とかも ね、ちょいちょいお話できたらなと思うんですが、
はい、
そうやって一番最後の閉館前のね、興行の前に実は南海館まだまだこう、はい、なんでしょう、イベント盛りだくさんでお届けしていくんですけれども、
頑張るね。
そう、もう今なんでしょうね、日本一忙しい映画館かもしれないと自分たちで毎日なんとかこう鼓舞奮闘してやっておりますよ。うんうん、ですね、3月20日から22日までの3日間でやる、はい、金沢映画祭2018について今日はお話ししようと思うんですが、
はい、
そもそも金沢映画祭って何みたいな人も多分いると思うんですけどね、うんうん、まあ金沢ってついてることから金沢発祥であることは間違いないわけなんですよ。まあ、そうだね。うん、一昨年ぐらいまでかな、ちゃんと金沢でやってたんですけど、そうですね、まあ常に会場としていた劇場が、うんうん、まあそう、もともと劇場後のホテルだったりもするんですけど、はいはい、そこがまあ耐久という、まあなんていうの、うん、まあ南海館と同じく古くなってしまって、うんうん、こう取り壊されてしまって、で金沢映画祭のその会場がなくなってしまったということで、
はい、
代表の人、小野寺さんっていう、まあ、ちょっと一風変わった人なんですけど、もう、やるとこないんやったら全国ツアーしたらいいんや、みたいな感じにならはって、で、去年から、全国各地で金沢映画祭、in どこどこ、みたいな感じでね、やってるわけなんですよ。
去年の10月もね、やってましたよね。
そうそう、10、11、10、どっちやっけ、秋にやってたんですけど、うんうん、まあ、京都の他には山口とかね、仙台とか、九州の方でもやってたりしたんですけど、
はい、
去年初めて金沢映画祭やってみて、
うんうん、
なんかもちろんその、 南会館も映画祭、まあ、市川雷蔵映画祭とかやったりはしてるんですけど、うんうんうん、ここまでこう、映画祭みたいな、一日中映画祭みたいなものをやったのが初めてで、めっちゃ楽しかったんですよね。なんか全国各地からすごいいろんな人来てくれて、うんうん、なんかやっぱ金沢映画祭ってすごい特殊な映画をいっぱい上映してる映画祭なんで。
そ
うね。
それこそここでしか見れないものをポンと引っ張ってきはったりしはる
もん
ね。
そう、そうなんですよ。だからなんか着ぐるみ着てる人がいたり、セーラー服おじさんがいたり、なんかすごい独特の状況やけど、それにどんどん慣れてくる自分も、なんかこう笑えてきてみたいな。
うんうん、
で、やし、その映画祭やってる、その一日の感じがすごい楽しかったんで、閉館前にもう一回金沢映画祭やりたいですってご相談して、今回、はい、あの企画が実現したんですけれど、今回のテーマが、ギミックシアターっていうね、
うんうん、
ギミックシアターって何ぞやって話ですけれども、まあ、あの、ウィリアム・キャッスルっていう人のね、ほとんどその人の特集になるんですよ。
はい。
はい。で、まあ、上映本数はウィリアム・キャッスルのドキュメンタリーと、キャッスルの作品が4本と、はい、プラス、まあ、ギミック上映、ギミックって仕掛けみたいな意味なんで、うんうん、仕掛け上映のできるロッキーホラーショーと少女椿の1、2、3、4、5、6、7本でやるんですけれどね。はい、
ちなみに少女椿はアニメ版の方ですか？は
い、あ、そうです、うんうん。アニメ版の、16ミリフィルムでやるやつなので。
おー、すごい。かなりレアじゃない？
そうなんです。レアですね。うん、この間の秋の、金沢映画祭でもやったんですけど、
はいはい、
まあすごいですから。桜吹雪舞い散りますから、これ。
そんなことが起こるんですか？南海岸で。
そう、起こるんですよね。なんかまあやっぱり最近その、インド映画のマサラ上映とかね、うんうんうん、発生、応援上映、
うん、応援上映。
応援上映、うん。なんかそういうのも流行ってきて、こう、参加型って言われるようなものがね、やっぱチラチラ目にはつくんですが、それの一番最初の人って言ったら分かりやすいのかな、ウィリアム・キャッスルっていうのはね。うん、そうやね。1914年にニューヨークで生まれた、ハッタリが服着て歩いてるみたいなおじさんの、人なんですけど、なんやろな、
それこそ今ちょうどまあ南海館じゃない話して申し訳ないけど、
うんうん、
映画館でグレイテストショーマンって映画やってるじゃないですか、はい、うん、あれの主人公の P.T. バーナムっていうのがもともとまあその見せ物小屋の主人の人で、
うん、
まあ、その本人に影響を受けたってウィリアム・キャッスルは言及してますよね。
そうですよね。まあ、結局興行師に憧れてるっていう人なんですけどね、うんうん、なんかせやな、まあもともとは舞台畑の人、演劇畑の人というか、
うんうん、そうやね、
なんかそこから、まあなんかあの手この手で、なんか映画館を手に入れて、劇場主になり、そこからこう映画プロデューサーみたいな、映画監督へなりみたいな感じでね、うんうん、どんどんどんどんこうハリウッドをのし上がっていった人なんですけれど。
そうやね、いやでも、うん、本当にウィリアム・キャッスルって、
はい、
もう見たくてもなかなか見る機会がない監督の一人やって、
うん、そう。
そう、まあ、だって、なんていうのかな、多分一番有名な映画で、
うん、
キャッスルが監督したわけではないけど制作をしたローズマリーの赤ちゃん、
うん、はいはい、
ロマン・パランスキーのね、
そうやね、
あれが超有名なんやけど、
うん、
じゃあウィリアム・キャッスルが監督した映画見たいなと思っても、まあ現状ほとんどソフト化もされてないしみたいな状況で、うん、はい、でもキャッスルってすごい監督がいてさみたいな話は本とか読んだりするとこう結構出てきて、自分もずっと見たかった監督の一人っていう、うんうん、
ってことはあんまり本当に見たことがない。
いやもう本当に全然見れてない状況です、
うんうん、まあそれというのも、
うん、
やっぱりこうギミックあってこそのキャッスルの映画なんですよね、うんうん、映画単体で見てしまうと、なんやこのつまらん映画はって多分なると思うっていうう
ん、うん、
そうで、なんやろうな、まあまあ、ウィリアム・キャッスルは、まあ、本当は芸術家になりたいタイプの人だったんですけれど、うんうん、まあ、世の中の人たちがどういう映画を求めてるのかなって思った時に、あ、今、ホラー映画が一番人食いつくんかもしれんみたいなことを、うんうんうん、映画、まあ、コロンビアピクチャーズに入った時に思わはるんですよ。
はいはい、
で、まあ、当時っていうのは A 級の映画と B 級の映画が2本立てで、こう、公開されるような時代で、ね、うんうん、で、ウィリアム・キャッスルは B 級の方の映画を撮れって言って契約した、 契約した、まあ、映画監督になるんですけれど、まあ、ただただそのホラーをやるだけじゃお客さん来てくれへんかもしれへんから、じゃあその劇場内に仕掛けを作っていこうみたいな感じで、一番最初に撮ったのがマカブルっていう映画なんですけれど、はい、1958年に撮った映画なんですが、あの、椅子震えたらおもろいんちゃうみたいな。
ほう。
そう、そういう仕掛けをするんですよ。これマカブルって、あれやんね、虫出てくるやつやっけ？
いや、それはティングラーやね。
それティングラーか。
マカブルのギミックは、うん、あの、観客に保険をかけたっていうのが有名なやつで。
あ、そっち
や、
そっちからか。
そうそうそう。
はいはいはい、間違えた。ショック死保険や。
そうそう。
マカブルショック死保険かかってるっていう。
いや、もうこのいかがわしさたまらないよね。う
ん、あの、この映画マジ怖いから、その、死んでしまった場合には、あの、保険金が何万ドルやっけ？
あの、5000ドルおります。
5000ドルおりますよ、みたいな触れ込みで、あの、映画を公開したと。
うん、
で、みんなそんなん言うんやったらどこまで怖いんや、みたいな感じで見に来るんやけど、まあ実際そんな怖くはないっていう。でももう実際にそのロンドンの保険会社とその契約して見に来たお客さんに署名させるみたいなね。
うんうん、そう。で、しかもあの劇場には看護師さんがいて、
はい。
あの気分悪くなったらこの人にみたいなね。
うんうんうん。なんか本当の看護師さんがロビーにいたみたいなね、そうそうことなんですけれど。
なんていうの、ハッタリをかますのが抜群にうまいというかさ。
そう、本当にそうなんですよ。ペテンシーなんですよね、結局のところ。
そうね。あの、今、この手元に工業士たちの映画史っていう本がありまして、はいはい、山下喜一郎さんが書いてる本なんですけど、うん、ここになんかその、映画の死亡保険のことがちょっと細かく書かれてて、
はい、
これなんか読むとすごく面白いのが、
うん、
あの、まあ、監督自身が、まあ、ショック死するほど怖くはないですよっていうのは分かってて。だけど一応その宣伝のためにさ、
うん、
その保険をかけますよっていうので保険会社のところに行ったら、うんうん、保険会社は保険会社で、もしものことがあったら困るからっていうので、う
ん、はいはい、
どうしようどうしようってなったらしくて、うん、じゃあまあ、アメリカ中で5人ぐらい死ぬかもしれんから1人1000ドルで5000ドルにしようっていう話になったっていう。
うん、うん。結局まあ誰もね、死ぬことはなかったんですけれど、そうそう、まあこれが大成功したわけですよ。
うんうん、
まあこういうその、ちょっとした仕掛け、まあなんていうんかな、今でいうところの炎上商法みたいなの走りみたいな感じなんですけれど、ね、うんうん、まあこれに味を占めて、これでその稼いだお金で2作目を作るわけなんですよね、ウィリアム・キャッスルは。うんうん、で、それが地獄へ続く部屋っていう話なんですけれど、はい、これがその仕掛けの名前がイマーゴーっていう仕掛けなんですけど、
うん、
幽霊や骸骨が画面から出てきますっていう触れ込みでね、はいはいはい、上映をスタートして、
うんうん、
どんなんが出てくんねやって言って見に行ったら、めっちゃチャッチ骸骨が天井張ってるみたいな。
あの、紐で吊るされてるのもあるわかりっていうね。紐
で吊るされた、そうそう。でもそれがその子供たちに大受けしたっていう、うんうん、最初、初見の子供たちはどうなるどうなる、どっからかい、なんか何が出てくんねや、みたいな感じでワクワクしてんねんけど、うんうん、2回目、3回目の子供たちが手にパチンコ持ちながら骸骨出てくるの待ってて、その、出てきた瞬間、物とかパチンコとかめっちゃ物当てるみたいなね。
もう完全おもちゃ箱というか。
そうそうそう。
遊園地感覚やね、映画館がね。
みんなでキャッキャッキャッキャ言いながらそういうのを見てたっていうので、うん、まあ、今これ、この話は、その、金沢映画祭の中でも上映する、ゾクッとティングラー、はい、ウィリアム・キャッスルの興行師人生っていうドキュメンタリー作品で、うんうん、描かれてる内容なんですけれども、ね、これを見れば、その、金沢映画祭で上映するその他のウィリアム・キャッスルの、その、上映がすごい見たくなるはずなんですよ。うんうんうん、どんな仕掛けがされるのかっていう。
そうやね。
うん、
いや、このゾクッとティングラーっていうドキュメンタリー映画、はい、結構、その、話してインタビューを受ける人として出てるのは、はいはい、結構その自分の好きな監督たちが多くて、うん、まあ、例えばピンクフラミングのジョン・ウォーターズとか、はい、あとグレムリンのジョー・ダンテ監督とか、
うん、はい、
まあ、グレムリンのそのジョー・ダンテ監督っていうのはマチネっていう映画を撮ってて、
うん、
その映画の中でウィリアム・キャッスルをモチーフにしたキャラクターが出てくるぐらいのキャッスル好きの人、
は
い、う
んうん、からなんかその日本の人にはウィリアム・キャッスルってそんなに馴染みないかもしれないけど、うんうん、やっぱアメリカの人からするとウィリアム・キャッスル大好きだぜみたいな人がめちゃくちゃ多いっていう、やっぱり憧れて映画監督になってる人もすごく多いし、
そうやね、
そう、
うん、さらに言っていい、
うん、
時間が大丈夫、
うん、
あれ、バックトゥーザフューチャーのロバート・ゼメキス監督、はいはい、あの人が、ダークキャッスルエンターテインメントっていう、ホラー映画専門に作りますよっていう会社を作ってて、
うん、
で、その、まあ、会社設立の第一作目が、この地獄へ続く部屋の、リメイクのタタリっていう映画で、
ほう。タタリ？
そうそうそう、まあまあまあ、それは放題やけど。まあ、
それは置いといて、うん、うんうん。
でもそれぐらい、なんていうの、 そのただのゲテモノ好きの監督とかだけじゃなくて幅広い世代に人気のある監督で、
そう人気があって、やっぱり今その第一線で活躍してる映画監督たちの、うんうん、その映画館体験のその原体験っていうものに、ね、ウィリアム・キャッスルの映画があるみたいなね、うんうん、とこがあるのかなと。でまあその例えば地獄へ続く部屋やったら、さっき言ったようにその骸骨がハウであるとか、うんうん、まあさっきちょっと間違えて言っちゃったけどティングラーっていう作品やったら虫が出てくる映画なんですよ、うんうん、それに合わせて椅子が震えるっていうような仕掛けだったりとか、あとは観客がその映画のラストを決めることができるっていう、はいはいはい、そのびっくりするようなね今までここまで映画見てもらったけど、うんうん、この主人公っていうかこの人は有罪ですかみたいな、ギルティーはノットギルティーみたいな感じのね、うんうん、シーンがあって、有罪とか無罪みたいなのをお客さんに投票させるんですよ、うんうんうん、そしたらその結果によって映画のラストが変わるみたいな仕掛けであるとかも、それもハッタリなんですけど有罪版しかないわけなんですけど、まあそういう仕掛けがいっぱいあるんですが、うんうん、それを南海館で再現するんです今回。
ほう。
そう、椅子もちゃんと震えますし、うんうん、なんや投票もするし、あれ何あれ骸骨も空を飛びますよ。
マジで。
そうやりますので、うん、一体どんなことになるんやっていうのをぜひ楽しみにしていただきたいんですけど、このウィリアム・キャッスルのその仕掛け上映をフルで楽しむためには、やっぱりこのゾクッとティングラーをみんなに見てほしいんですよね。
そうやね、うんうん。
で、もちろんその金沢映画祭の本祭の方でも上映はあるんですけど、うんうん、ちょっと予習しといてほしいんですよ。
はいはいはい。
で、そのためにちょっと南海館ちょっと急遽その先行上映でゾクッとティングラーのドキュメンタリーだけ、
はいはい、
先にやりますんで、3月16日金曜日の夜7時からなんですが、うんうん、そのゾクッとティングラーとポップコーンっていう映画、
はいはいはいはい、
2本立てでやりますので、ぜひこの金沢映画祭の予習でね見に来ていただけたらと思うんですね。
そこでポップコーンを選ぶって結構渋いですね。ま
あ、これもやっぱり金沢映画祭のその小野寺さんと、ね、うん、相談しつつ、うんうんうん、まあ、ウィリアム・キャッスルに、
あ、そうそうそう、うん、ポップコーンってなんかその言ってみたらホラー映画なんやけど、
はい、
そのホラー映画好きの自主映画サークルみたいなのが主人公で、うん、まあ、その映画の中で再現をしてるんですよね、そのギミックを、
うんうんうんうん、
ウィリアム・キャッスルがやったような、
かそういうそのなんやろうな、まあ、ウィリアム・キャッスルに関わるその2本をね、うんうん、上映しますので、ぜひ見に来ていただけたらということで、まあ、それ見たら絶対金沢映画祭本祭に参加したくなるはずっていうことでね、うんうんうん、まあ、ご紹介したわけでございますが、
いやでもなんかこう映画史っていうとすごく難しく感じちゃうかもしれないけど、
うん、
なんか今 4DX とかさ、はいはい、IMAX とか 3D とか言われてるけど、
うん、
実はその1950年代、このウィリアム・キャッスルが活躍した時代っていうのが、まさになんかそのセシル・ビー・デミルとかがさ、
はい、
超巨大なスクリーンを使って10回をやりましたとか、
はいはいはい、
アルフレッド・ヒッチコックがダイヤル M を回せで 3D 上映やりましたとか、
うん、
なんかそういうのがちょうど生まれた時代で、半世紀前ほどね、
は
い
は
い、
うん、
なんかそれが今ぶり返してきてるのかなみたいな。
せやんね、 IMAX でっかい画面で見ようよみたいなとか、
そうそう、で 4DX とかでは椅子震えますよみたいな、
はいはいはい、
ウィリアム・キャッスルがやってたことやんみたいなさ、
ほんまやね、うん、時代って回るな、
意外とね、
そうやねんな。まあウィリアム・キャッスル自体はね、本当にそのうさんくさいの塊の人なんですけどもうそれが憎めへん愛嬌があるというか、うんうん、まあ全体的にすごいその金沢映画祭、うん、うさんくさい映画祭ではあるんですけれども、そのうさんくささを楽しんでもらえたらなと、
うんうん、いやそれこそなんか香りすまきみたいなさ、
はい、
その芸術性高い映画も映画ですって言えるし、
うん、
なんかそのキャッスルみたいなさ、
はい、
映画館込みでみんなで盛り上がろうよみたいな、うん、そのまあ、言ってみたら頭悪い感じとかも映画って言えるっていう、そのなんか、
そう、どっちも映画、
そう、どっちも映画って言えちゃうのが自分が映画好きな理由かなって思ってしますよね。
お、いいこと言うね、
本当にありがとう、う
ん、なんかね、金沢映画祭の代表の小野寺さん、すごいウィリアム・キャッスルに似てるんですよね、顔立ちが。
顔が。
そうそうそう。いや、でもこういう、私もこういうペテン師になりたい。憧れちゃうわ。ということでね、南海館金沢映画祭に関わる上映が3月16日、そして3月20日から金沢映画祭本祭が始まってきますので、ぜひぜひホームページ等々チェックしていただいて、南海館に足を運んでいただけると嬉しいです。
はい。
じゃあまた次回お会いいたしましょう。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。